お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
もうすぐ多くのムスリムの方々にとってとても特別なお祝いの日、マウリドがやってきます。イスラム教の預言者ムハンマドの誕生を祝い、その生涯や教えに思いを馳せる大切な記念行事です。東京の住宅街の一角にある日本最大のモスク、東京ジャーミーでも現在マウリドの記念行事に向けての準備が進められています。この敷地内に併設されている東京ジャーミー文書館の理事、そして日本ムスリム教会の理事でもあるアハマド前の直樹氏は、イマームとして日本に住むムスリムの人々に寄り添い、神の教えを説きながらコミュニティを支えています。そんな前野さんのイスラム教との出会いは、1990年代初頭のオーストラリアでした。幼い頃から宗教に興味があった前野さん。様々な宗教に関する書物を読み比べていく中で、特に仏教の教えに強く惹かれ、過去には出家を検討したこともありました。
13、14の頃に出家を志したぐらい、人間の生き死について真剣に思い悩んだ人でして、まあさすがにその時は出家したいという気持ちを親に伝えた時に、もちろん親にはびっくりされまして、少なくとも中学ぐらい卒業しなさいとですね、まあいろんな宗教を読み比べる中で仏教が一番心地よいと感じてたんですけども、で、そうあっても、その学びに公平であるべく、フェアであるべく、イスラムと名のつく本を2、3冊手には取ってみたわけですね。でもそれはいわゆるオリエンタリスト、東洋学者と呼ばれる人たちが、いわば外からうがった目でイスラムを見る人たちがイスラムについて書く本でしたので、まあ、自分の中にあったイスラムの偏見を助長するだけで終わっていたと。
出家を断念して高校へと進学した先で、前野さんの人生を大きく変える出会いがありました。交換留学生として訪れたオーストラリアで初めてムスリムの友人ができたのでした。
クラスメートの子が、うん、移民のムスリム諸国からの移民の子だったわけですけども、ムスリムとしていて、はい、で僕にとっては生まれて初めて出会うムスリムがこのクラスメートであったというですね、彼女が日本語を勉強してる子だったので、日本からの、はい、まあ、珍しいクラスメートとして家族のもとにも招いていただけて、何度か歓待を良くしていただくことで、僕の中にあったムスリムへの偏見が薄れていったわけですね。
活字で読む無機質な情報ではなく、友人との温かい交流を通じて肌で感じた、いわば生きた宗教観、文字だけでは捉えきれない心の通い合いがきっかけとなり、前野さんは次第にイスラム教への改宗を意識するようになったのでした。出家に関してはご両親からの反対を受けたとのことでしたが、当時の日本人にはまさに未知の宗教だったイスラム教、ご両親の反応はどうだったのでしょうか。
それがですね、僕自身はそれこそ A から Z まで1から10まで全部順だって順を追って、はい、なぜその僕は、まあ、両親にしてみたら彼らの息子が息子になったのかと、はい、という話をしたんですけれども、まあ無理もないのかもしれませんが、僕の両親は、まあ、単純に誤解したんですね。ああ息子はそのクラスメートの女の子と結婚したいがためになったんだと、うん、なので、うん、当初は何も問題ありませんでした。
その後大学でアラビア語を学んだ前野さんは、卒業後一度は貿易会社へと就職しますが、やはりイスラム教に携わる道を歩みたいとの強い思いから地元のモスクへと転職。前野さんはこの頃の経験が今につながっていると振り返ります。時はさらに流れ、現在は礼拝をリードし、神の教えを説き、信者たちを支えるイマームとして、日本のムスリムコミュニティに貢献されています。そんな前野さん、実は普段は別のお仕事をされていて、イマームとしてのご活動はすべてボランティアなんです。その理由を聞いてみました。
それはまあ私自身のモットーといいますか、方針に基づくところが大きいんですけども、まずは、自分自身のその活動をする中で、純真な気持ちというのを保ちたいと、あくまでも唯一の神のための奉仕活動としてし続けたいという気持ちが大きいからです。要するに、誰かからお給料をもらうと、そのお給料をくれる人に対しては何も言えなくなるわけですよね。
イスラム教に改宗されてから日常生活にはどんな変化があったのでしょうか。
ムスリムになる前は、日本社会あるあるの話かと思いますが、人の目が気になって仕方なかったですけど、ムスリムは、ムスリムになればですね、そんなことは全然気にしなくていいんだよというですね、むしろ気にすべきは、全知全能にして、誰よりも慈悲深い唯一の神様の目だけ、評価だけと、すんごく気が楽になります。
とはいえ、日本では少数派の宗教であるイスラム教、大変な思いをすることはないんでしょうか。
まあそこまで、まあ幸い、直接のハラスメントとかはなかったです。まあ唯一強いてあげるならば、まあ知らないがゆえの偏見ですね。妻が最初の子を出産した時に立ち会って、まあムスリムの習慣として、生まれてた子を、なんですか、抱きかかえて、右の耳にアザーン、礼拝の時間到来の告知なる、アラーホアクバル、アラーホアクバルというやつですね。それを、まあ、そんな大きな声じゃないですよ。小さな声で唱えて、左の耳にイカーマという、今から礼拝し始めるよという、より短縮版の、お祈りの文句を聞かせるんですね。当然、もちろん、それまでにも妻が通う中で、ヒジャーブという、まあ、かぶり物、スカーフを、だから、当然、私たちがムスリム夫婦であることは、日本出身のムスリム夫婦であることは分かっていたはずですけど、光景の後ですね、開口一番、ジョイ先生が何と言ったか、想像つきますか？
曲がらないです。
普通なら、おめでとうの一言ぐらい言ってほしいですよね。なんですけど、かわいそうねって。あちゃーですよね。ね、言いませんでしたけど、内心思いましたよね。
また、悪意はなくとも知らないがゆえ、少し的外れな声をかけられることもあるんだそうです。
まあ、笑い話的な困ったこととしては、ありがた迷惑的なですね、変に同情してくれるところ。要は、全然要するに、僕たちは幸せに前向きに生きてるのに、なんか勝手にムスリム、大変、暮らしが大変で、窮屈そうで、いろんなルールがあって大変ねという思い込みから、いろいろ大変ねみたいなですね、難しいでしょみたいな、そういう、そういうツッコミですね。いや、別にそんなことないですよっていうですね。
また、日本では近年、宗教的な理由から土葬を求める人々と、衛生面、文化面、そして土地の問題をはじめとするさまざまな理由から土葬を反対する人々との間で摩擦が生じ、多文化共生の大きな課題となっています。前野さんはこのような埋葬をめぐる摩擦も今抱えている悩みの一つだと話します。
もう一つ、まあ、悩みとして最近、ストにクローズアップされるのは、やはり土葬反対の声ですよね。土葬というのは、決して日本の伝統に反するものではないにもかかわらず、昭和期に広められて、戦後に特に政策も伴って推し進められた火葬政策によって、ほぼ100%、99.97%ですか、ぐらいにまで至ってしまっていることから、さまざまな憶測や誤解がですね、広まってしまっていて、決して土葬は不潔でも不衛生でも何でもないにもかかわらず、至るところで大きな反対の声を上げるようになってしまっている。
朝日新聞グローブプラスの記事によりますと、日本で火葬が広まったのは江戸時代のことです。実はそれ以前は庶民にはお墓を建てる習慣がありませんでしたが、人口増加に伴い、 都心部を中心に画僧の需要が増えていきました。明治時代には神道国教化政策の流れで画僧禁止令が出されたこともありましたが、混乱が生じたため2年後に解除されています。以降、人口のさらなる増加、そしてコレラなど伝染病の流行などを背景に画僧が推奨されるようになり、今に至ります。埋葬法をめぐる議論をはじめ、イスラム教徒とその他の住民たちが互いを理解、尊重し合い、共に生活するためにはまだまだ課題は山積みです。だからこそ前野さんはこれからも一市民として橋渡し役を担っていきたいと語ります。
今後もその草の根的な、あくまでも庶民の一人として、身近な存在として、身近な立場にあるものとして、橋渡し役ができたらいいなとは思ってます。イスラムを広めて他のものを退けるっていうのだけしてなくて、少なくともイスラムが、正しい道、あるいは真理を探し求める人の選択肢に上るようなぐらいの存在感が持てるようにと、そのような草の根の、伝教活動を続けられたらなと思っています。思ってずっと来ましたし、これからも、努めていきたいです。
今回は日本でボランティアのイマームとして活躍するアハマド前野直樹氏からお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。